小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今週もメディアアクセスサポートセンターマスク理事長の山上哲次郎さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山上さんは理事長を務めてらっしゃるマスク、こちらでは映画をはじめとして映像コンテンツのバリアフリーを目指して、さまざまな活動をされております。まずちょっと先週のおさらいをしたいんですけれども、バリアフリー上映、これ一体どういうことなのかということですが。
はい、これは通常の映画に、目が見えない方、あるいは目が見えにくい方のために音声ガイドを別途つけて、上映をし情報提供をする、あるいは、耳が不自由な方に対しては日本語字幕をつけて、情報を保証すると、うん、そういう上映のことをバリアフリー上映と呼んでおります。
はい、それから音声ガイドの仕組みということで言うと、どうやってその音声ガイドっていうのは、やってるのかっていうのをちょっと、
目が見えない人にとって必要な情報は何なのかということを、あらかじめ原稿で書いていきまして、それを、はい、ナレーターの方に別途読んで読み上げていただくと。でそれを、映画館では、FM ラジオを通して、目の不自由な方に、耳からその音声ガイドという形で情報を提供する、そういった上映バリアフリーということになります。
なるほど。さて、映画の音声ガイド、これはどんなふうにやって作るのかということですが、まず制作期間、はい、これどのぐらいかかるものですか。
どういう映画かによっても随分時間のかかり方は違います。
はい、
アニメであったり劇映画であったり、それからドキュメンタリー映画であったり、
はい、
それから劇映画の中でもホラー映画であったり、ラブストーリーであったりのものありますね。ですから映画によって一概には言えないんですけれども、大体と2週間大体2週間ぐらいをめどにしております。
あ、そうですか。はい、でその音声ガイドの作り方なんですけれども、はい、まずナレーション書くってさっきおっしゃってましたね。はい、原稿を書かなきゃいけない、
はい、
でそれをまた収録しなきゃいけない、
はい、
というような手順というのはどんなふうになりますか。
まずやはりこの音声ガイドの原稿を書くというのはやっぱり一つのこう能力といいますか、やっぱ訓練が必要なんですね。ですから私どもマスクでは、実はそういった人たちを養成する講座も開いておりまして、音声ガイドの制作者の養成ということもやっております。
それは音声ガイドの制作者ってのはどういうものが求められるんですか。
やっぱり映画監督とある意味では同じように、その映画表現に対する理解、それからもう片方ではその目が見えない目が見えにくい方々がどういうことを求めておられるか、その障害者と言われる方々に対するコミュニケーション能力も必要だと思いますね。ですから非常にやっぱり特殊な技術だと思います。
そうですね。
はい、
でナレーション作っていくわけですね。
そうですね、そういう方に書いていただいたまず原稿を、スタジオで、ナレーターの方に読んでいただくということになります。で収録をして、それを MA といいますか、本来の映画の音声に対して音声ガイドを、ミックスしていくという形になりますけれども、実はその音声ガイドを喋っていただく方、そのバリアフリーに専門の方がいらっしゃるわけではなくて、通常のいわゆるラジオの、アナウンサーの皆さんにご協力していただくことが実は多いんですね。
あ、そうですか。
あるいは声優さんに協力していただく場合もございます。これは例えば洋画の 映画の吹き替えをやっておられる方々、ははそういった方々にご協力いただくという場合もあります。はい、これはやはり映画の内容によって、監督が選択をする、私たちが選ばせていただくという形にしております。ある程度そのキャラクターを出しながら喋っていただく、声優さんに喋っていただくっていう場合もありますし、むしろ非常にこう客観的に淡々と喋っていただくと、そういう音声ガイドがいい場合もありますので、
なるほどね、
そういういろんな方々にご協力いただいてやっているというのが現状です。
例えばドキュメンタリー映画だと、はい、ほとんどがナレーションじゃないですか、本編が、
はい、
そういう場合っていうのは視覚障害者がそれを楽しむためには、もうほとんどそこでカバーできちゃいますよね。そうもいかないんですか。
ですけれどもやっぱりいろんな状況ですとか、それから、音ではわからない情報、そういったところがやっぱり音声ガイドが必要になります。
なるほどね。
場合によってはドキュメンタリーのその本来のそこに入っている音を、下げてでも音声ガイドを入れるという場合もあります。
あ、そうですか。
情報のやっぱり優先度を考えて作っていきますので、でそういったことができるのはやはり映画の制作者側がその音声ガイドの制作に関わるということがやはり重要です。ですからいろんな映画学校で勉強されている若い学生の皆さんが、その映画監督になりたいというふうに勉強されますね。将来的にはその音声ガイドのね、やっぱ監督になりたいと、音声ガイドをやりたいというようなことが出てきてもちょっともおかしくないのになと思います。
そうですね、
そういう時代がやがて来るだろうと思います。私たちマスクで必ずやるようにしていますのは、その音声ガイドを入れた作品を完成させる前に、実はモニター検討会というのを必ずやるようにしています。
ほうほうほう。
これは実際にその音声ガイドを入れて、完成直前の作品を実際にその目の見えない方、見えにくい方と一緒にですね、映画の制作者とその障害のある方と一緒にその映画を見ていただいて、で一つ一つその内容の点検をする、
はは、
この音声ガイドでちゃんと伝わるのかどうか、もっと必要な情報が、あるんではないか、そういったモニター会というのをやります。
あ、そこまでやってらっしゃるんですか。は
い
は
い、でそこでいろんな問題点を整理をしまして、最終的に仕上げるというふうにしておりますので、そのモニター検討会、あらかじめやっぱり障害者の方に入っていただいて完成させるというのが一番やはり大事なところではないかと思っています。
そうですよね。
と言いますのはまだバリアフリー映画そのものが、本当にまだ10年も経ってないわけですね。ですから正直私たちも本当に日々模索しながら作っているのが現状ですので、やっぱり何よりもその音声ガイドを必要とされる方々の声を入れていくと、声を聞いていくということが大事だと思っています。
そうですね。こうやってさまざまな人の力があって、できる音声ガイドですけども、せっかくだからその多くの人に楽しんでほしいということはありますが、バリアフリー上映を広めていくためには現状のその問題点、課題というのは どんなところありますか。
とりわけ音声ガイドの場合には、上映の環境を整える、これが非常にやっぱり難しいので、新しいその鑑賞技術なども出てきていますので、そういったものを使って、どこでも誰でもやはり音声ガイドを聞くことができる、そういうふうになることがやっぱり大事だろうなというふうに思いますし、それからやっぱり一般の映画館ですね、バリアフリー映画が作られるというのは、その一本の映画が公開されて1年後であったり2年後であったりね、こう時間差があるんですね。
あ、そうですよね。
はい、映画の公開時からその音声ガイド付きで映画を見ることができる、しかも一般の映画館で一般のお客さんと一緒に鑑賞することができるという機会は今までなかったですから、音声ガイド付きの映画というのは、曜日や日にちが限定されて、全国の各映画館をこう順繰りに回っていくというふうな状態なんですね。
そうですね。
ですからその日にその音声ガイドが情報保証されたその日に映画館に行かなければ、映画を見ることができない、目が見えない方は映画を見れないという状態がずっと続いてきましたのでね、それが一番大きな問題点じゃなかったでしょうかね。ですからどうしても映画館ではなくて公共ホールですとかそういったところを借りて、そのバリアフリー上映会、目が見えない見えにくい人たちのための上映会を設定してやるということになりますので、やはり 映画というふうなものが持っている大衆性、娯楽性、みんなで一緒に見るというやっぱり楽しみがなかなか半減する形でしか、まあ、提供できてこなかったということがあると思います。
なるほどね。でも最近その新しい鑑賞システムというのが導入され始めたそうですね。
はい、UD キャスト、
ほうほう、
UD キャストというふうに一応名前をつけていますけれども、これは全く新しい情報保障の形でして、
ほうほうほう、
もう2年ほど前から経済産業省ですとか、あるいは厚労省、それから文化庁の方でもご支援をいただいていまして、
はーはーはー、
ようやく一般の映画館で、標準化できるところまで技術が来ております。
じゃあ国も後押ししてるって考えていいですね。
そうですね、はい、はーはー、でこの技術を使いますと、皆さんお手持ちの iPhone ですとか、iPod Touch というふうなものを通して、
はい、
イヤホンで、どこでも自由にその音声ガイドを聞くことができる、まあ、そういった仕組みなんですね。まあ、この秋からですけれども、この UD キャスト対応の映画作品であれば、どの映画館でご覧になってもその自分の持ち込んだ iPhone から、情報保証することができますし、あるいは、この映画を例えば DVD で再生して聞く、はい、あるいはネット配信でこの映画を見る、
はい、
まあ、あらゆる形で映画の鑑賞の場合にも同じように情報保障ができるという仕組みです。
あ、そういうのができたわけですね、はい、じゃあまたそれは来週詳しく伺おうと思っております、
はい、ありがとうございます。
ゲストはメディアアクセスサポートセンター略称マスク理事長の山上哲次郎さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩アットマーク jorf.co.jp、 小鳩は k-o-b-a-t-o アットマーク jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。